皆さんこんにちは。練馬にいたアニメの巨人たちです。この企画はアニメのクリエイターで練馬区にゆかりのある方について、その方と作品の魅力を探ります。今回もライブ収録でお届けします。どうぞよろしくお願いいたします。クリエイターを語っていただくご意見番はこのお二人です。アニメ研究家の氷川隆介さんとアニメ史研究家の原口雅宏さんです。氷川さん、よろしくお願いします。
はい、氷川です。よろしくお願いします。
で、原口さん、よろしくお願いいたします。
原口です。よろしくお願いいたします。
はい、進行は私、練馬アニメーションサイト編集の山本が務めます。どうぞ最後までお聞きください。よろしくお願いいたします。今回はアニメーション映画監督の細田守さん編の最終回です。細田守監督の今とこれからについて伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今、日本のアニメーションとても大事な時期に来ているように感じております。スタジオジブリさんが長編劇場映画から一時撤退をされましたが、制作を再開されると。それからもう一昨年になってしまいますが、2016年、君の名は劇場版声の形、この世界の片隅にという3作品のヒット。そして、昨年2017年には夜明け告げるルーの歌への評価など、テレビシリーズに紐づかない劇場用オリジナル映画が非常に注目されてきています。そして、今年ヒット作を生み出してきた細田守監督の最新作、未来の未来が公開という形になります。お二人から見て、今のそのアニメーションの世界における細田守さんというのはどういう存在であるかというふうに捉えていらっしゃるかから、本日は伺っていきたいと思います。まずは回答をお願いします。じゃあ、氷川さん、はい。貴重なオリジナルアニメ映画。そして、原口さんが東映動画の伝統継承者。長編の作画の遺伝子。テレビの合理的カット割り。です。では、氷川さん、お願いします、
はい。これは別に細田さんの作品に限らず、いろんなところで申し上げたいんですけど、実はですね、日本のアニメーション映画ってものすごく数作られていて、それらの収益を合算すると、まあ、邦画のものすごいね、あるパーセンテージを占めると言われてるんですけども、意外とですね、本来の映画っていう定義って、お客さんが予備知識もあまりなく、パッとドアを入って、暗闇で映画を一本見て、ああ、よかったな、まあ悪かったな、もあるかもしれないけど、と思って出ていくっていうような、はい、そういう形態でですね、勝負するのを仮にオリジナルと定義すると、まあこれは前に東映アニメーションの社長さんがそういうふうに定義してたんで、原作あるかないか別にいいんですよ。児童文学の原作あってもいいんですよ、はい。そういうようなものというふうに定義すると、驚くほど作られていないのと、驚くほど当たってないんですよ。うん、これちょっと調べればすぐわかります。うん、で、現に先ほどいろんな作品が出ましたけども、2016年やともかく、2017年オリジナル当たってないはずですよ。まあ、メアリと魔女の花は当たった方に入るかもしれないですけど、はい、ただ期待値からするとどうなんだろうっていうことだったり、それからまあ、ジブリ映画っていう、こうね、スターターみたいなやつが入ってるっていうことだと、実はオリジナルにちょっと僕の定義からすると抵触し始めてるような、ブランドがあるみたいなね、ことをさらに乗っけちゃうと、まあだからよくアニメ作家っていう言い方するけど、アニメ作家としてちゃんと立ってる人って本当に何人いるんだろうかっていうくらい極めて少ないと思うんですよ。しかもジブリっていうのがあるし、ブランドで立ってるとすれば、そこも排除したりすると本当にものすごく少ないはずなんですよね。そこの中でちゃんとした内容と興行収入と、しかも一作ずつ全部違う作品を作って、次何やるか分かんないっていう、作家の条件、オリジナルの条件、ヒットの条件っていうのを兼ね備えてるってことだと、本当に窮屈なんですよね。しかも前と同じ続編とかやらない。はい、そういうところで希望の星でもあるし、まあ今年も岡田真理さんの初監督作品含めてね、何本かオリジナル映画あると思いますけど、できれば引っ張っててほしいし、くしくも、まあ、たまたま岡田さんの作品の話が出ちゃったけど、あれ子育ての話なんで、はい、あれももしかしたら狼子供がなかったら、企画が通ってなかったのことかもしれないんで、うん、いろんなブースターになってるかもしれないんで、そういったその関心もすごくありますよね。
なぜ細田さんはオリジナルのアニメの作家として成立し続けていられるとお考えですか？
それは前のちょっと答えでも言いましたけれども、はい、未知のことをやってるからだと思いますよ。誰も知らないことをやるっていうのは、ものすごく勇気のいることだし、ものすごく頭も使うし、怖いし、できればやりたくないことなんですけど、それをなんとか、単にやるだけだったらいいんですけど、それ成立させようとする何かが作品に力を与えてるんですよね。うん、それ知恵だったり、計算だったり、そういうことを全部使っても、勝利条件にならないんですよね。うん、これはなんとかわかるんですけど、うん、そこに何か、作家として、最後にギリギリ出てくる何か、ポッとポッと宿ってるから、お客さんそれ見てるんだと思うんですよ。うん、それのあるかないかっていうのを、うん。 で、これは、例えば小説とか漫画に置き換えれば、それすぐわかると思いますよ。みんなそういうのを見るために作品見てるでしょ、うん。でもアニメって意外とそういうものを見にお客さん動いてなかったりするんですよ、うん、本当は。うん、まあ、年に一回東映が長編やってる時代はね、やってるってこと自身を見に行くってことの習慣性が作家性の発見につながったかもしれないです。今それもなくなったし、うん、ジブリもコンスタントに作んなくなったっていう時に、うん、まあ、3年に1回の細田の作品っていうのは、うん、もう自分にとって希望の灯しるみたいな、うん、そんな感じで、うん、あ、そういうふうに言うとちょっとネガティブに聞こえるかもしれないけど、うん、まあ、単純に面白いからまた新しいの待ってますでいいんですよ。う
ん、はい。原口さん。
前2回でもこう絶えずちょっと話してきたことと関係あるんだけども、お母さんの言われてるその映画のね、アニメーション映画のあり方をずっと遡って考えると、やっぱりそのプログラムピクチャーって言われていた時代の、なんかのこう原作ものだからとかっていうことよりは、映画、例えば予告編を見ていきたいなとか思うことでも何でもいいんだけども、作品本位でちゃんと作品面白そうだなと思って見に行くみたいなことのね、視聴習慣みたいなことっていうのは、もうどんどん変質してきてしまって、その反面、数だけはたくさん公開されてるっていう中で、かつてはその結局東映動画を作ってた子供向けの東映長編って言われていたものの中に、まあ当時の東映動画が1年かけてね、まあ80分ぐらいのその作品をこう丁寧に作るっていう伝統がまああった。その細田さんがちょうど東映動画に入った頃、90年代の前半期には、その最初の長編で、まだアニメーターとして現役だったね、具体的には的場茂雄さんだとかですね、あとは東映の長編で、当時まあ定年前で、まだこういらっしゃった方っていうのがね、何人もいらっしゃった安倍隆さんとかもそうですね。で、そういう人たちから、やっぱりその東映動画の一員ならば、しかも最初アニメーターとして細田さんは入社されてるから、その時にテレビのね、予算の中で大してこう動かない絵を描くんじゃなくて、やっぱりこう劇場長編の中でちゃんとそのキャラクターの芝居を描く、そういうものをやってこそね、東映動画のアニメーターなんだっていうことを。
角田光一さんから言われ
た。あ、そう、角田光一さん、そうね。角田さんもそうですね。そういうことを先輩方のこの厳しい目分をしたでですね、そのアニメーター時代を送っていたっていうことが、まず、一つあって、で、だから、小田さんは、その後も、むしろその、東映を出てから後、自分の中にこう、東映動画のね、遺伝子というかね、東映動画の伝統としての、特にそのアニメーターとして、何をやるべきかみたいな、その映画の中でのね、そういうものっていうか、ことに関しての回答を、むしろその、東映動画に行った時以上に、外出てから頑張って作ってるってことがある。で、その一方で、まさにその演出家としての細田さんっていうのは、90年代の後半にデビューした時っていうのは、まさにその3500枚制限とかですね、その要するにその作画の枚数とか予算っていうものが、キツキツな中でテレビアニメを作らなきゃいけない。だから佐藤純一さんなんかすごい工夫していろんなことをやってる中で、そういう先輩たちの仕事を見ながら、じゃあ演出で何を工夫するかっていうのが、まあ言ったようないろんなこう際立った技法をうまく使うことであったわけだけど、それはそれで何をどういうふうに切り取って見せていくかっていうことのこうテンポだったり構図だったりっていうことをいろいろこう練習する中で、別の東映の伝統なんね、そのやっぱりテレビアニメの80年代以降定番になった東映の伝統の流れの中にやっぱり演出家として身を置いてるっていうところがあって、これが実は面白いことに、必ずしも作画という面で言うとですね、共存できない要素だったりもするわけなんです。で、これ実は、かつてね、例えば杉井三郎さんなんかが、東映動画でフルアニメーションの教育を受けて、絵は動かすもんだと思っていてる虫プロに来て、動かさないもんだっていう使いに行った時に、あまりにも価値観のこう逆転の中で、倒幕して、以後十数年間そのね、自問自答を繰り返しながら、まあ、タッチとか銀河鉄道の夜にたどり着くまでの杉井さんっていうのは、折り合いつけられなかった。なかなか演出家としての自分と、アニメーターとして描きたい自分っていうものの折り合いがなかなかつかなかったっていうことがあって、それとちょっとその、近いというかですね、そのいわゆる作画主義の中で、映画の中のアニメーションが本来動かして見せるっていう東映特伝統と、演出の技法としてそのご本人が試されたものっていうのはそれぞれ違う舞台で発揮されてきたものなんだけど、これがですね、両方多分細田さんは東映動画から受け継いできていて、で、しかも現在至るまでですね、その新作の中にも両方の要素をうまく入れているんですね。つまりその昔の東映伝統だからといったら、単にその平凡な構図の中で、例えばね、こう舞台劇的な横一の構図の中で、キャラクターをただ動かしていくっていうことをやれば、それでいいのかって、そうじゃないです。やっぱりそこには、ある狙いとか計算とか、 やっぱりこう構成によってですね、ちゃんとこう必要な絵っていうものを紡いでいくっていう、やっぱりこうカッティングというかね、そのモンタージュの意識的な構築がちゃんとあって、だけど、それは作画を減らすための口実ではなくて、その絵がちゃんとありながら、その中ではもう絶えずね、据え置きのカメラの中で、もうやたらアニメーターの能力をこう最大限ね、活用して、非常にこう優れた動きを発揮するっていうことを、まあ両方やってる。だから、非常にこう、まだこう中堅ベテランとして、こう今も、まあ若手っていうのとまたもちろん違うかもしれないけど、でもその細田さんは世代的に言ったらジブリの、それこそ宮崎高畑の人たちとかね、から比べればずっと下の世代なんだけども、そういうその現象的な最初の東映動画の、その映画の中で作画がどう機能すべきかみたいなことも受け継ぎつつ、ちゃんとその新しい時代のテレビアニメ時代のものも受け継ぎつつ両方融合しているっていう、両世代の東映のね、遺伝子っていうのを受け継いでる、ちょっと面白い演出家であるっていうところがね。それはまあ今も新作が来るたびに、この両方のバランスがどう出るんだろうかっていうのが、なんとなくこう見る前にいつもね、気になって。
すごいマニアックな
気がする。マニアックでなところかもしれないけど、なんかすごい気にしてる。
化け物をこう見たときさ、うん、あ、左右切り。
あ、そうだね。
登場上だ。
まあ、登場上
だ。アクションだ。
そうね。うん、そうそうそうそう。うん。
なんかそういうのも含めてね、うん、古典的娯楽っていうのは再生みたいなものがね、必ず入ってますよね。
今年7月20日に最新作未来の未来が公開されますが、はい、二人にその未来の未来を含め、これから細田守監督作品を見ていくときに、どんなポイントにお二人は注目していきたいと思っていらっしゃるかということをお伺いしたいと思います。はい、フリップお願いします。はい、氷川さん、人間全部入り。原口さん、繰り返されるモチーフ、得意技とそれを常に超えていく新たな物語、表現。ということで、原口さんからお願いします。
細田さんの作品って、例えばデジモンアドベンチャーのボーゲームとサマーウォーズっていうもののその構造的な類似があったりとか、あるいはお邪魔女ドレミのね、たった一枚演出しただけだけど、それと、例えば時をかける少女との、やっぱりその構図の取り方とか、類似性とか、そのキャラクターの配置とかね、そういうものがあったりとか、なんとなくね、その、同じこの作家が作る作品の一つのこう系譜として、何年かおきに前の作品で使われているモチーフとか見せ方とか、あるいはもしかしたらテーマみたいなものかもしれないけど、そういうものっていうのが、もう一回こう反復されたりするってことがよく細田さんの中には多い。でも見ないと僕はわかんないし、今回のその未来の未来は全然僕は予備知識がないのでわからないんですけども、見たら、あ、こんなところがっていうところはもしかしたらあるかもしれないんだけど、でも絶えずそういうところの、ここは技法的なことも含めて、細田印みたいに思うようなものと再会できる部分と、それを常にね、上回るというか、大体ね、後半こうなっちゃうのみたいな感じが結構僕なんか、化け物の子なんかまさにそうだったし、はい、この見始めた時に後半の展開、なかなか予想できなかったってことがあったしね。
まあ普通あのままね、天下一武道会ですよね。
そう。
少年があのまま天下一武道会ですよ。
そう。しかもなんかもう映画の中であんなに何年も時間経つのかとかって、やっぱり何も知らないとね。はい、つまり、そういう意味での、いろいろこう、一つの映画を見てる中で、なんかね、ここのところなんか2本見てるような気分になるような体験っていうのが結構あるんですよ。だからそういうものっていうのは多分その細田さんの持ってる映画の娯楽として考えたら多分ね、サービス精神というか、やっぱり一粒で二度美味しいというか、やっぱり2時間の映画を見てるけど4時間分みたいな気分になるとか、なんか多分そういうものだけども、同時にやっぱりその一つのテーマ、メッセージ、人間の生きるっていうこととか、人生みたいなのを考えたときに、やっぱりその一つのこう表層だけで描くと描けない部分っていうのが、最低その二つとかの別の角度からの世界とかアプローチっていうものが入ってくることによって、初めてこちらも気づかされるっていうかね、一辺倒に見そうな一つのこう価値観とかっていうものを別の側から見るとか、例えば、化け物の子の中でも、結局、いろんな父と子っていうタイプが出てくる。はいはい、でも、主人公と熊徹っていうことに、九太と熊徹っていうのが中心にあるのは分かってるんだけども、でもやっぱり一郎彦だって大事なものだし、実のお父さんとの対話だって大事で、しかもそれがすごいその、テイストというかね、現実の街中で再会するお父さんと、 こうファンタジーな世界の中で熊徹と出会うっていうの、全く出会い方も表現も違うから、絶えず違う作品を見てるかのように、親子っていうものと我々はこう対面できてるんですよね。そこから来るね、見ながら僕らこうなんか体験し考えるっていうことが、もうね、そういう刺激剤なんですよね。だからそこがね、混ざってるとこが、細田さんの作品の面白さで、そこはだから僕にとって予想ができないので、今度の作品もきっとそういうことがたくさん待ってるんだろうな、みたいなふうに思っているそこです。
ワクワクしてますって感じですね。ヒカさん、お願いします。
その前に新作の話が出ているので、はい、私去年、あ、おととしかな、おととしになりますけども、東京国際映画祭で細田守の世界という特集で、まあお相手を、まあプログラムアドバイザーもやったんですけども、はい、でそこの中で細田さんご自身が新作を紹介しているときに、はい、今までね、時間と空間が順番に来てる。時をかける少女は時間の話。うん、サマーウォーズは、まあオズって空間の話でしょ。はい、狼子供は親子。ね、世代っていう、また時間の話でしょ、うん、まあ、化け物の子は、重点街ってこう場所の話、うん、空間の話だったんで、うん、順番としては時間の話。と、ご本人がおっしゃってたんですよね。うん、これが一つヒントになってるんですけど、うん、まあ、もう一つはね、本の中でも書きましたけど、割と分かりやすく段階を踏んでて、時をかける少女は恋愛。サマーウォーズは結婚。まあ、結婚してないですけど、結婚すれば、他者を受け入れる順番っていうのかな、こういうふうに言っちゃうと、制度の話に絡め取られちゃうんですけど、つまり異性を発見する話が、時をかける少女で、それが恋愛という言葉に置き換えられると。サマーウォーズは、結婚すれば家族が倍になるっていうことで、うん、家族っていう自分が今まで血が繋がってない家族っていうのを受け入れる話ですよね。狼子供は、子供を産むってことも、血は繋がってるけども、一つこう、しかも、まあ、狼の血が混ざってたりするから、やっぱり他者は他者なんですよね。それが育ってくちゃうっていう、他者になるのを見届ける話みたいなね、ことで、だから結婚の釣り出産があって、で、その釣りはさらに、まあ、化け物みたいな、疑似家族っていうようなことでテーマをくくったことがあるんですけど、そうじゃなくて、もうそういう見た目も違ってし、血も繋がってないし、何も関わりはないんだけど、もうこいつはほっとけないみたいなものと絆を結ぶような話だったでしょ。だこういうふうに必ず他者っていうことと、段階踏んでいくってことと、うん、じゃあ次はもっとでっかいものをね、うん、目指すんじゃないのかなって思ってほしいわけですよね、うん。やっぱそれとも人の何かのつながりみたいなやつを見つける話になるはずですって、ここまで、実はすいません、僕内容知ってるんで、ギリギリセーフなところを選んでるつもりですけど、それともう一つはね、今言った時間と空間っていうのは何かっていうと、人間のね、人生を、表す指標なんですよね、
うん。
人間は時間と空間を知ることによって、逆にその時間と空間というのは世界を構成するものなんだけど、うん、その時間を知ること、空間を知ること、世界を知ることによって、逆に自分自身を発見していって、うん、ある、まあ最終的には死というゴールになっちゃうんですけども、うん、そこまで人生というのを続いていくっていうのが、まあ、人間である、うん。っていうのをいろんな形を変えて、うん、描いていったと思うと、うん、まあ一貫性はあるんですよ。今度のやつもそういう文脈で読むと、うん、あ、なるほどと公開された暁には思ってもらえると嬉しいなっていうか、多分そういうことなんだと思うんですよね。うん、で、なおかつその時間と空間ってね、うん、今言った確かに自分の周りを司るものなんだけど、どちらも限界があるんですよ。
うん、
ここはポイントね。で、映画っていうのはその限界っていうのがどこにあるかっていうのを、映画っていう暗闇に閉じ込められて2時間の中のどこに限界があるのか、あるいは限界はそれは本当に限界なのか、超える方法はないのかっていうことを、まあ、冒険物語だったりしても同じような構造になって、それを描くのが映画であり、オリジナルであり、それには、だからその、例えばテレビの続編とかっていう、もう、シャットアウトした状態の作品の方が、そういうメッセージを伝えられやすいんですよ。と、うん、いうことで言うと、どれもちゃんとした映画の条件を満たしてるし、うん、次も多分大丈夫じゃないのかな。できてもいないのに、こういうことを喋っちゃうのもあれなんですね。うん、多分ね、あらすじで、みんな、僕が今言ってることきっとわからないと思いますけど、わからないから映画館に行くんですよ。
うん
うんうん、ここが大事なところですよ、うん、あらすじで分かっちゃったら映画館に行く必要ないじゃないですか。
うん、
というんで、楽しみにしてほしいな、と思います。
未来の未来はもう、プロモーション映像が劇場ででも、それからネットでも見られますので、大体その、今、氷川さんがおっしゃった真のところではなくて、その、何ですかね、賭場口、物語の賭場口に関してはご覧いただけると思いますので、ぜひご覧いただいて、そして7月20日の公開日をお楽しみいただければというふうに思っております。 そろそろお時間が迫ってまいりました。最後にですね、お二人に本日いろいろお二人の視点で話したことからどのように感じたかみたいな話もちょっと聞ければなと思っております。氷川さん、いかがですか。
まあ、細田さんご本人はすごい謙虚な方なので、今日言ったような話を多分聞かれるとすごく照れると思うんですけども、それとあともう一つは、そのあんまりちょっと軽壮大な話をしたのでプレッシャーが重く感じられると、それはそれでちょっと申し訳ないんですけど、まあ、自然体にリラックスしていって、今言ったみたいな話がさっき言った人間全部について、ね、設計してないと思うんですよ、うん。まあ、自然体で出てくるってことはやっぱりナチュラルボーンの作家なので、うん、自然に新作をどんどん作っていただければなと思います。
原口さん、ありますか。
これはまあスタジオ地図の計画のゆえだと思うんですけど、本当に綺麗に3年ごとに新作が出ていて、さっきジブリなんかの話もありましたけども、細田さんの作品っていうのはもしかするとジブリっていうブランド性に比べると、まだまだ細田守という人が日本国民にとって自明の存在ではないと思うんだけど、ないからこそ映画館で動く見た時に、あ、面白そうだなと思って、例えばサマーウォーズを見に行ったとか狼子供を見に行ったとかっていう人たちがある数いるから、こういうことがちゃんと定着して3年ごとの制作が可能になってるんだっていうことで考えるとね、本当にね、貴重なんだと思います。だってどんな作品が出てきてもそれが面白そうだなと思えて、その映画館に足運ぼうかなっていう人をちゃんと作り続けているっていうことだと思うので、そういうところで挑戦しているアニメーションの監督はこんなにたくさん本数あるんだからもっといていいんだけども、それこそね、東京ゴッドファーザーズを作ったコンサトス監督なんかはまさにそういうのに近い存在だったのに亡くなってしまった。だから本当にね、コンさん亡き今、本当にその細田さんはそういう立ち位置の作品を本当に作ってるっていう気がしてて、それはね、本当に今後も含めて、この夏の作品ももちろん含めて楽しみで仕方がないです。
3回にわたりまして、細田守監督の作品のことをいろいろお話しいただきましたが、本当に魅力的な作品を作ってらっしゃる監督だと思いますし、こういったその氷川さん、原口さんのお話を参考にまたぜひ見返していただければと思います。練馬にいたアニメの巨人たち細田守監督編は練馬駅隣接のここで3階研修室4から公開収録にてお届けいたしました。会場でご参加の皆さん、お聞きくださった皆さん、どうもありがとうございました。本日のご意見番は
氷川龍介と
原口雅宏でした。
どうもありがとうございました。次回もよろしくお願いします。